東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
なんであの時放送局土曜日ということで、東京ミーハー、どうもミーハーの徳松です。そしてアシスタントの徳松まさしと、
まさしと
やすしです。
やす
ということで、まさしとの部分もね言っていただいてありがとうございます。そしてやすしさんの元気のなさたるや、どうしたんですかやすさん。なんか
やっぱ2本目は疲れるよ
なるほどね。単純なね、まあ、体力的な理由ですよね。まあまあまあ、そこら辺はね、わかりますけれど。じゃあまあ、そういうことなので、爽やかな感じでね、行きたいと思います。今日のテーマはね。はい。今日のテーマですね。朝が来たテーマじゃないです。すいません。
おい、朝、おい。
ひどいですね。
噛むとかいう問題じゃねえぞ。
噛むとかいう問題じゃないですね。もう噛まなかったですね。朝が来たテーマーっつってましたね。
何にしようと思ったのかもわかんない。
いや、朝が来たミーハーです。はい。すいません。間違えました。今週のテーマはっつったんで、テーマの方に引っ張られちゃいました。まあ、朝が来たミーハーということ
で。ドラマーミーハーの類ね。
そうです。はい、お察しが。
久しぶりにいいじゃない、ゲスな、ゲスじゃねえけど。なんかいい、軽そうな、
軽そうな感じです。まあ、まさにこれミーハーですから。まあ、朝が来たといえば、今現在朝のテレビ小説でやっています、ドラマですね。うん、ちなみに皆様ご存知というか、見てるでしょうか。
今初めて知りました。
あ、そうですか。
はい。
まあ、これ、歴代辿っていきますと、まあ僕はあの、アマちゃん。ね、アマちゃんは最初見てなかったんですけど、途中でハマって1話目から追っかけて追いついて最終回まで見て、
うん、
その流れ勢いのままごちそうさん、
うん、
見ましたよ全部ね。ごちそうさんはあんちゃんがやってたやつですね、
うん、
その後あの東出くんと本当に夫婦になったっていうので話題ですけれど、
うん、
けどやっぱりね、そこでね、ちょっとね、疲れたな、と。やっぱ、アマちゃん、ごちそうさん、やっぱね、体力勝負みたいなとこあるんですよ。
朝の。いや、朝の15分だけでしょ。
いやいや、けど、毎日って、まあまあ、やっぱしんどいんですよね。もう、で、土日を待つのも辛くなっちゃう禁断症状が生まれたりとか。
ハマりまくっちゃったっけ？
ハマりまくってるんだけど、やっぱりきついんですよ、体力的に。もう明日も、かーっていうね。休ませてくれよっていう。
なんでそんな、そんななんかノルマみたいになってるんですか？
いやいや、けどだって、ドラマって、ね、やっぱりあるあるじゃないですか。第1話見るともう面白くない、面白くない、別として、もう見ちゃうとこってあるじゃないですか。1話までは言えないですけど、3話で見、まで見たドラマが面白くなくても、もう見ちゃうしかないみたいなとこってないですかね。
ない
強く言い切りましたけど。いや、けどまあ、多少もう先が、まあ、気になっちゃった時に、週1だったらまあ、しょうがないかですけど、やっぱ前週5ですからね。なかなかちょっとしんどいなぁなんて思って、次の、花子とアンはお休みさせていただいたんですよね。
なんかよう分からへんけど。
義務じゃねえしな。
お休みさせていただきました。はい。で、その後に、マッサンとかね。マレとかもあったんですけど。まあちょっとなんか、なんとなく流れで休ませていただいて。
見てなかっただけやろ。
休むとか言うなよ。
はい。で、まあ、今回の朝が来たも見てなかったんですけど、
うん、
噂でですね、
うん、
幕末の話だという話を聞きまして、
うん、
これ僕、幕末と聞いたらちょっと僕、放っておかないとこがあるのでね、やっぱり。
そうなんですか？
いや、もう本当に。
幕末好きなんだ。
幕末好きです。だから今回のタイトル、幕末ミーハーにしようが迷ったぐらいですね。
初耳ですね。
あ、初耳ですか、また。
ええ、
こんなに僕が幕末好き。
あなたから幕末感全然ないですよ。
いや、幕末感って何なんですか、
う
ん、そもそも。
ないね。別に武将好きでもなさそう
です、ね。武将好きでもない。いや、武将関係ないです。幕末は別にね。
なんか幕末好きの人って幕末感あるじゃないですか。なんか
いや、ちょっと待ってください、ね。また新しいフレーズ出てるんで、そっから処理していきたいんですけど、幕末感って例えば何ですか、その、 日本の夜明けですよねって言ってくるってことですか、なんか。
なんかその、はい、やれ坂本龍馬が好きだ、新選組が好きだとかから、有名どころから始まったりする人って、はいはいはい、なんか、ああ、そういうの好きな雰囲気あるわみたいな。
日常会話の中にね。うん、いや、だからもう、僕も多分、まさやさんとやすさんに坂本龍馬が好きだって、何回か言ってると思います。
てか、そもそもあなたと歴史が結びつかない。
いやいや、それ、どういうことなんですか。
歴史好きだってことはね。
歴史好きというか、だから、そこはまあ、語弊がありますよ。やっぱり歴史好きというか、もう幕末好きですから。
幕末の何が好きなんですか。
やっぱりこう、日本が大きく変わった。いや、だそれは、本当に。
日本が大きく変わったとかはさ、まあ、よ、はい、ステレオタイプでよく聞くじゃないですか。そうね、どっからでも聞く感想ですよ。
あ、そうなんですか。
そうじゃなくて、好きっていうような言うからには何かあるでしょ。でちなみに、こういうのが好きなの
ちなみに僕が幕末好きなんだぞっていうもう一個の情報として、朝が来たともう一個今、侍先生っていう、幕末の志士が、現代にタイムスリップしちゃうっていうドラマも当然見てますからね。錦戸くん主演でね、あれ錦戸くんって前もタイムスリップしてなかったっけとか。
してたけど、はいはい、ドラマ好きでしょ、幕末好きじゃなくて。
いやいや。いやいやいやいや。
幕末の何が好きか聞いてんねん。
ああ、幕末の何が好きか。うん。やっぱりその、ステレオタイプに聞こえるかもしれないですけど、やっぱ世の中が大きく動いた。
どこが、どういうふうに変わったとこが好きやん。
いや、それはやっぱりこう、400年続いてきた江戸幕府が、終わったわけですか。だから、変な話ですよ。
終わり方がね、これからこういう風になって、こうなって、こういうとこがいいんですよ、みたいなことを言ってくんないと。
うん、けど、やっぱそれは緩やかな時代の流れがあったので、急に、坂本龍馬がぐわっと変えたわけじゃないんでね。ぐわっと変えたわけじゃないんで、まあ、多少、大きい目で、広い目で見れば、ちょっと流れに乗っかった人たちみたいなとこあるんですけど、けどやっぱり、運がいいじゃないですか。その時代の変わり目に青春を迎えてたっていうあたりが。いや、例えばですよ。これから、国会議事堂が400年後でなくなるとするじゃないですか。まあ、国会ができてね、どれぐらい経ったのか知らないですけど、まあ、江戸幕府が、終わって、明治時代になって、まあ、そこから新しい政治で、伊藤博文で、初代総理大臣と考えたときに、まあ、150年ぐらい経ってたと。ってことは、あと、250年で、幕末がもう一回来るんですよ。
は？
いやいや、
今は、
その、切れ混じりの歯、久しぶりに登場しましたけど、いや、じゃあ、これはあくまでサイクル的なことです。やっぱり地球っていうのはサイクルで回ってるので、あと250年ぐらいで国末が来るんですよ。国会末が。国末。
何を言ってるの？
国末が来るんですけど。
もう、ここに来て、ますます意味がわからないです。
もう、ええわ。
いや、じゃあ違うんですよ。もう、安倍政権が終わるどころじゃなくて、もう、国会っていう制度が、あと250年で多分、なんかに変わるんですよ。なんかに。
いや、もういいよ、徳松。もういい。
いや、その時代に生まれたかったな。
なんかね、はい、なんかね、まあ、言わんとするとこなんとなくわかるんですけどね。富士山見て自然すげえなって言ってるようなやつ、同じような匂いがしますよね、なんか。それだけ
で。いやけど今の話でもそうですけど、なんですかね、その、確かに薄っぺらいですけれど、富士山見て自然すげえな以外になんかあるんですか、なんか。
いや、自然すげえなって、富士山はでかいな、雄大だな、やったらわかるんですけど、ああもっとそこで自然すげえなとか言っちゃうのって、もうなんかこう、一つだけ見て全部わかった気になってるやつじゃないですか。
けどまあ、特にやっぱり僕は幕末の中で、坂本龍馬が、やっぱ、わかりやすく好きだったんですよ。だから。
何が好きなんですか、坂本。
それ坂本龍馬好きでしょ？
いや、けど、やっぱり僕、新選組の大河ドラマとかも全部見てたりするんで、新選組目線から見た幕末も好きなんですよね。今のセリフ、ちょっと見え派っぽかったですよね。いや、なんか、あ、同じ、こう、結局同じ思いなんだ、みたいなね。そういう深さを感じたりもするんですけど、やっぱりもともと僕入りが大井龍馬っていう漫画だったんです
よ。はいはいはい。
はいはい。なんか4巻で龍馬がお姫様を呼ばいするシーンが中学校の時 出回ってて、そっから始まったんですけど、はい、けどまあそっから不純な動機でしたけど、なんかこうすごい坂本龍馬という人物をそこで知って、やっぱり僕当時から成績とかの出来は良くなかったんですけど、幕末だったらもう任せろっていうので、もう社会の歴史のテストの時ももうさ、この、西郷隆盛とこの桂小五郎のこの長州と薩摩の同盟の間を結んだ人物とは誰か、坂本龍馬って書いてね、見事ちゃんと2点獲得しましたよ、ちゃんとね。
坂本龍馬好きだよね、だから要はね。
いや、だからさっきも言ったじゃないですか、新選組も好きですよ。はい。両方好きですよ。
まあいいや。
はいはい。だからまあ坂本龍馬好きイコール幕末好きみたいなもんですからね。
ちょっと歴史ファン怒りそうですよ、その。
え、今のです
か。なんか、まあ大きく歴史が動いたそのね、十何年ぐらいの間になんかいろんなことが起こったと。
いろんなことが
好きやということだね。
天と地がひっくり返ったって言っても過言
ではない。野駒さんってなんかドラマチックなこと好きやからな。
いや、天と地がひっくり返るとか好きですよ、そら。いや、それは
もう。こう、何か熱中しているとか、一つの物事を動かそうと思って、一生懸命なってる人とか、なんかそういうのが好きなんでしょ？
いや、だから。完全に憧れですから、
ね。いや、だからそうだ、そうですけど、いつも、言ってますけど、そうなんですけど、いや、言い方がなんか。
幕末じゃなくてもいいと思うんですよね、きっとね。
ああ、なるほど。なんかちょっとしたこう、革命、みたいな。例えばキューバ革命とかのチェ・ゲバラ。
うん
うん、ああいう感じとかも確かに好き、
ね、ああ、好きそう、好きそう。
薄っぺらく好きそう。
何かをこう成し遂げたやつの自伝が好きそう。その人が本当にやったこととかでなくて、それを脚色して面白くしたものが好きそう。
いやいや、だから、事実はちょっともうちょっと普通、そんなにかっこいいもんじゃないけど、みたいなね。
うん、だからね。
いや、けど好きでしょ。じゃあ逆に言いますけど、まさしさんとやすさんだって好きでしょ、坂本龍馬。
好きだけど、好きってあんまこう、オーディオフって言えないよ。よく知らないし。
うん。
面白いなとは思うけど、好きっていうこと、
うん。そうですね。
嫌いではない。
面白いとは思うけど、じゃあ好きかって言ったら、いや、別に。
まあまあまあまあまあ。
嫌いじゃないけどね、別に。そんな、自信持って好きって言
い
た
い。いやいや、だからそうだったら、僕だってそんなに好きじゃない。
でもあなたそれ好きって言っちゃう人だから、ね。
言っちゃうところがちょっとミーハーだったとこは認めますけど、いや、
まあいいんじゃない、ミーハーだから。
けど厳密に坂本龍馬好きか嫌いかってね、そんなに迫られたらまあ別にってなりますけど。
だから坂本龍馬という人間が好きなんではなくて、坂本龍馬が起こしたというその行動から派生するドラマが好きなんでしょ、
うん、そうですね、やっぱり本当にそうだと思いますよ、やっぱりこう。
だから別に人物としては尊敬してるわけでもないし。
いやいやいやいや、だから全巻読んでるんですよ。うん、
本当は何もしてねえって話もあるしなんですね。たまたま言い合わせた場所が良かったってだけの話だ。
いやだから、
あるからね、
そうなんですよ。だから結局、う
ん、
そうい
う。なんか間がいいやつみたいな。
その間がいいっていうのがいいとこですけどね、結局。いや、そこはあると思います。だって。
でさ、朝が来たの話しよう。
朝が来たの話も、まさに幕末の時代。そしてまさにその、朝が来たの朝、主人公の朝も時代を、こう、ひっくり返した人物の一人なんですよ。まあ、簡単に言うと何をした人物かというと、日本で初めて、
うん、
女性の、
うん、
学校、女子大を作った方なんですよね。
まあ、ウィキペディアに書いてますよね、そういうふうに。
いや、まあまあ、書いてありますよね。うん、はい。いや、けど別に、ウィキペディアに載ってることをね、はい、別に話すことには何の問題もないと思いますけど、日本で初めての女子大学を作ると。まあ、あとは、こう、企業経営者として、こう、銀行とか、生命保険会社を作ったりとか、やっぱりその、やっぱり当時の、その、まあ、特に江戸時代なんかの女性っていうのは、やはり、女性がね、こう、経営したりとか、ましてや、文学を学ぶ必要すらないといった時代に生まれた人間がですよ、将来的に、この女子大学を作る、そして、銀行や生命保険会社への経営者として携わるっていうのが、やっぱり、まさに、坂本龍馬。重なりますよね、本当に。
成り上がりとか好きそうやな、
いやいやいや。成り上がりとかですけど、別に矢沢永吉とかには興味ないですけど、
ね。そうなんですか、成り上がり読んでみたらどうですか。
成り上がりって僕読んだことないんです
けど、うん。あ、読んだら多分ハマると思いますよ。好きそう。
そんなに、やっぱ、 成り上がりなんですか？
わかりやすい成り上がりやと思いますよ。
いや、だから、それもちょっと危ないですよ。今のまさしさんのわかりやすい成り上がり。
わかりやすいっていうのは、すごい正当な感じ
で、
ね。
正当なってことですか？うん、あ、すいません。
読みやすいし。
読みやすい。ああ、じゃあ、まさしさんの成り上がり読んだことあるんですか？
もうありますよ。
あ、そうなんですか？
うん。
あ、矢沢永吉の話じゃないんですよ。
いや、僕も別にそんな好きちゃいますし、
ね、は
い、
あ、そうなんですか。
読んだだけで。
だからまあ簡単に好きって言っちゃうことにはちょっと僕も恥ずかしさを若干覚えてますけれど。
いや、だから何かを成し得た人に憧れるってだけの話でしょ。
まあまあそうですね。いや、そうなんですけど。まあじゃあ単純に。
松下幸之助の本とか読んだらいいんじゃないですか。はい、松下幸之助の本とか読ん
だらいい。だからまあ、まあまあ、で、いや、だからそう。別になんかそうビジネス本的になんかそういうなんか見てるわけじゃないんで。いや、そう。
めちゃめちゃ成し遂げたからね。
成し遂げたミーハーみたいな、
ね。時代を成し得た人たちが好きなんでしょ、
名言とかよくありますよね、なんか。いや、まあ、
プロジェクト X とか好きやったでしょ。
いや、だから、いや、本当にそうなんでしょうけど、けど誰もが好きですよね、そういうの。
まあ、わかりやすく盛り上がりますからね。ワクワクってするからね、なんか。
いや、まあ、そうですね。
いや、でも、その気になるのは、はいはいはい、誰でもそれは時代の移り変わりに起こった、その渦中にいる人たちに対しては、うん、ちょっとしたドラマを感じてワクワクっとするんですけど、ね、うん、朝はギターにそれを感じてるんですか？あなたは。
ああ、なるほど。
うん。
朝が来たら。
なんか、そういう坂本龍馬とまだちょっと違うでしょう、朝が来た
ら。ああ、そうなんですよね。だから、ちょっと、だから、エセ朝が来たの部分がひょっとしたら露呈されるかもしれないんですけど、僕実は朝が来たまだ8話までしか見てないんですよ、ちょっと。
今何話まで放送されてるのこれ。
で、もうだいぶ40話ぐらいまでされてると思うんですけど。
めっちゃ遅いな、追っかけて。
最近見始めたんですよ。
だからこの白岡朝っていうのこの人。
え？
白岡朝っていうの
この人。そうですね、白。はい。
この人のその人物像というか、サクセスストーリーが好きなんじゃなくて、ドラマが好きなんでしょ？
そうです、そうです。だから今のところさ、すごいミーハーな感じですよ。やっぱりあの、面白いっていう噂を聞いて、で、調べたら幕末で、しかもなんかあの、土方歳三とかも出てくるらしいよ、みたいな。っていうか、土方歳三っていうか、山本浩二出てくるらしいよっていうのを聞いたんで、最近電撃結婚した。しかも僕はあの、山本浩二の土方歳三の新選組も見てたので、僕。大河ドラマで、うん、これはもうちょっとなんかスピンオフ感がたまらねえぞみたいなね。
梅ちゃん先生は見てたんですか？
え？
梅ちゃん先生は見てたんですか？
いや、別にその山本浩二に関係する人を追っかけてるんじゃなくて、別に。
いや、堀北真希出てたな。
いや、そうです。だから僕山本浩二ミーハーじゃないんで、これ。あの、朝が来たミーハーですし、幕末にどっちかで興味があるんですけど、今回の、じゃあわかりました。ヒロインとかに。ヒロインとかにも興味ありますよ。知ってます？今回のヒロイン。
春でしょ？
春ちゃんですよ。知ってます？春ちゃん。まさしさん。まさしさん知らなさそうだな、
春ちゃん。かわいいですね、あの人ね。
あ、春ちゃん知ってるんですか？顔知ってるんですか？
良い顔してはりますな。
いや、だからそれ女優さんに対して大体言ったら当てはまるじゃないですか。良い顔してはりますねって。いや、それは大体良い顔してるでしょ、そら。
いやいやそんなことない片桐入りとか
言うか。いや、片桐入りとかも良い顔してはるん。
ある意味良い顔してる、
うん。ある意味良い顔してはるからいいんですけど、いや、はるっていう、まあ、もともと多分、もう詳しく知らないですけど、モデルとかやってたような感じの人なんですけど。
知らないんかい。
なんかね、もう本当に3回、4回、それこそアマちゃんとかのオーディションも受けてたらしいんですけど、苦節4度目の正直で、今回、朝ドラのヒロインを。座を掴んだというね、非常にこう、苦労人のヒロインなんだよね、
う
ん。
また好きそうやな、そういう経歴が。
そうなんですよ。だからもうそのエピソードだけでなんかもうすでに朝ドラの王道、おしん感が出てるじゃないですか。
もうご飯何杯でも食べれるわ、言う
て。いや、だから、だからいいじゃないですか。だから言い方なんですよ。だからそうですよ。そういう、あの、4度目の正直でやっとヒロインを掴んだっていう感じがいいんですよ。わかりやすくいいです。
仮にその今回の女優さんが1度目やったらどうやるの？どうなんですか？
いやー、見てなかったですね。確かに。
もうなんかもう天才的な感じで、運動良さみたいな感じで、一度目でうまくいってたら。
ああ、なんかそういうの、嫌ですわ。嫌ですわ。
ちなみに、今回のこの春ね、はいはい、主役をやったのが、春ちゃんじゃなくて、
はい。
片桐入りだったらどうですか。
いや、だから、
このドラマ。
なんで急に片桐入り、朝ドラ
マ、ね。片桐入るが苦節10度目で主人公。
いや、なるほど。
あり得る、あり得る、
ね。あり得ますよね。
うん。
いや、それはまあ、僕は別にひねくれて言ってるわけじゃないですけど、逆に興味あって見ますけどね、片桐入りが朝ドラのヒロインになったっつったらね。
しかも、舞台は爆発。
も俺絶対見ねえ。
いや、絶対見ねえじゃなくて、なんか、すっげえ面白そうですけどね、なんか。いや、だからまあ、それは女優さんなんでね、顔とかも当然見て選んじゃってるんでしょうけど、いや、なんかやっぱりその苦節4度目っていうところに惹かれたのは確かですね。あとなんか今僕、家族とね、一緒に、実家に住んでるんでね、なんか僕以外の二人が、ずっと朝が来た、面白いって言ってたから、ちょっと、見ちゃったみたいな感じです
ね。今回は何を話すんですか？
いや、朝が来たの話です。なんか、びっくりポンとか知ってますとか、そういう話とかです。
ああ。
知ってます。
何それ？
朝の口癖です。びっくりした時に、びっくりポンやって言うんですけど。
ふざけてるの？
いや、朝は全然ふざけてないですけど。
くら寿司のあのガチャガチャのこと。
いやびっくり。
ああ、ありますね、びっくりポン。あ、びっくりポンじゃねえな、あれ。なんだっけ？
びっくらポンなんです
か？ああ、パクったね。
いや、本当に、あ、びっくらポンっていうの。あのガチャガチャ出ますよね、くら寿司って。あれびっくらポン。
いつも俺皿を5枚入れたら。
はいはい、知ってます。それは
アニメがバーって始まるじゃないですか。
はいはい、知ってます。
あれいつも見てしまうんですよ、なんか。
まあまあ、それはだって気になりますよね、当たるか当たらないか。それは
たまに失敗したって飛ばしといて、なんか成功するときあるじゃないですか。まあまあ、
パチンコのなんか感じみたいなやつですよね、なんか。
見てしまう
んです
よね。
見てしまうっていうか、それ見てしまうでしょ。いや、逆にあれをずっとシカトして寿司食うんだったら別にくら寿司行かなくていいじゃないですか。
でも出てきたカプセルあまり興味がないんですよね。
まあまあまあ、確かに子供のね、あれですから。いや、だからくら寿司の話でもないんですけど、あれびっくらポン、え？びっくらポンって言うんですか、あれ。
びっくらポンって言うんです
よ。あ、そうなんですか。
いや、そこに興味持つんじゃねえよ。
いや、だって本当に。
ドラマの話
で。いや、本当に朝はいつも、びっくりポンやって言うんですよ。
そう。それが何？かわいいと。
それがかわいいんですけど、けど全然流行語大賞にノミネートされてねえなって。
来年じゃないですか？
来年なんですかね。来年ですか？
でもやっぱ JJJ ぐらいの
高い。JJJ。
なかったね。
うん。けどその、びっくらポンや、でも明らかに流行語大賞を意識してるのに流行らない時ってちょっと寂しい感じ。
寂しいね。
空気出ないですか？なんか。
その寂しいね。
ちょっと気が合いましたね、ま、安さん。
お前、そう狙いに行ったろって分かっちゃう。
そうなんですよ。ああ、これもう取りに行ってるなっていうのに、依然流行らない、流行語って辛いですよ、
ね。辛いね。
なんか、三倍返しだの後にね、なんかずっとなんか、なんだったっけな、長瀬がなんか言ってたんですけど、全然流行らなかった。
長瀬？
うん、長瀬智也のドラマ、
ね。智也？
はい。
トキオの
子がね、なんかちょっと流行りそうなこと言ってたんですけどね。
ああ、プロコーチの時かな。
あ、そうです。プロコーチの時に。その通りでしたっけ？
正解じゃないですか。
正解でしたっけ？はい。流行らせたいんだろうなって思いながら。
まあね。
しかも、
それは
いいのになって、いいのになって思ってたんですけど、流行らねえなって、あれ何の違いなんでしょうね、あれ。
やっぱすぐ後やからあかんちゃいます。
ああ、なんかその狙ってる、その、浅ましい感じが
狙ってなくても狙ってるように見えるじゃないですか。
うん。
仮に狙ってなかったとしてもね。
けど、ビックラポンやーは狙ってると思います、
ね。あれは。
トクマスクあれなのビックラポン使ってんの普段。
まあまあまあ、僕は正直、これ、嘘を言ってもしょうがないんで、使ってないですけれど。
使おうよ。
寒い家族だと思われても構わないですけど、うちの母と姉は二人でよく使ってます。
流行ってるじゃないですか。
さすがですね。
そこ使いづらいと思いますけど、はいはい。うちは寒い家族なんで、はいはい。二人よくびっくらぽんやーとか。
お母さん、物件取れたよ。
お母さん、
物件取れたよみたいな。
ああ、それはもう、びっくりポン出すない
や、出すな。お母さん役の方とか。いや、見てるじゃないですか、ちょっと。今更ですけど。
ええ
じゃないんですよ。今気がつきましたよ。
びっくりポンだけや
いや、ギャーとか言わないんですよ。 じゃなくて、まさしさんの方ですよ。
わてが狩野山守るんだす。
いや、だから見てるでしょ。いやいや、このタイミングでびっくりし、もうほんとびっくらぽんですよ。いや、びっくらぽんはあっちか。くら寿司ですね。びっくりぽんですよ。見てるじゃないですか。
単行手に入れましたからね、今ね。
いや、僕より先行ってるじゃないですか。僕より先見てるじゃないですか。ごちそうさんの後、ごちそうさんがまさしさん見てたの知ってるんですよ。
僕、
あまちゃん見てなかったですよね。
そうですね。僕、カーネーション、ごちそうさん、花子とアンは見てましたよ。
あ、その後はやっぱ見てなかったんですね。マッ
サンと。で、マッサンと、
マレは見てなかった。
マレは最初だけ見て、ちょっと自分に合わないなと思って。
あ、そうなんですか。
自分に合わないな。
やっぱ朝の小説ドラマで現代のことやっちゃうと不利ですよね。
そうそうそうそうそう。なんか実在の人物のこととかやってくれた方が分かりやすいし、ね、面白いですよね。
そうですよね。
まあ、ごちそうさんは実在の人物じゃないです
けど。ないですけど、ちょっとああいう、こう、なんていうの、戦争中みたいな話も大体受けますよね。
戦時中って言おうね。
ありがとうございます、うん。勉強になります。
うん、
いや、だからやっぱりその幕末の、
でも正直幕末感ないでしょ、あのドラマ。
まあ確かにそうなんですけれど、やっぱり今後後半は僕はもっと出てくと思いますけどね、その新しい時代の、やっぱりその女性が、そういうデシャバルナみたいな部分と、まあ正面が戦ってる部分がもっと色濃くなっていくような感じはしますけどね。やっぱりすごいですよね。
まあこれから女性も頑張れにはいかんっていうのはね、幕末のね、結構重要なとこですからね。
なるほど。いやけどこれ、現代もあれですよね、当てはまると言いますか、本当に。
と言いますと？
いや、今まさにこう女性、男女平等とか、そういう部分が見直されてる、今だからこそ、やっぱり最近ね、女性の大統領とかも出てきたりとかしてるんで、そういうところでやっぱりあえて日本にもそういう、
女性の大統領誰がいます？言えますか？
韓国のね。
ああ、知ってるね。
パククネ、うん、パククネ。
おお、知ってんじゃん。
はいはいはい。あとなんかどっか、ドイツかどっかいますよね、なんか。
おお、知ってるね。
はいはいはい。ありがとうございます。
おお、はい、うん、見直したよ。
あ、本当ですか？
うん。
いや、これでですか？
うん。
で、ドイツの方は名前出なかったですけど、これでですか？
うん。
あ、本当ですか？
うん。
アメリカはまだ出たことないですよね。
これから出るかもしれないね、今ね。
出るかもしれないですよね。ね、はいはいはい、うん。え、見直してくれました？
見直した。
あ、ありがとうございます。うん、意外に簡単に見直してくれるんですね。
うん。うん、だから。それすら知らないかと思った。
いや、だからまあ本当にそういう女性の流れをまあ日本にもっていう部分でちょっとテーマにしてるとこもあると思いますよ。やっぱりちょっと時代の流れもね、やっぱり見てると思うので。だからまあ男としてはね、肩身の狭いドラマですけれど。まあまあ。
そうなの？そんなことないでしょ。女性も活躍しましょうよっていうところ
です。あ、そうだね。
男の方身が番組じゃないでしょ
うよ。はい。根付いた男尊女卑が出ちゃいました。すいません。いや、なんか、女性も頑張ってほしいなっていう前に、お前が頑張れよっていう話ですね、これ。はい。
え、あなた、ちょっと前になんか、デストロイラジオか人間病院かで、女性の方が強くなりすぎでしょみたいな、文句言ってたでしょ。
ああ。すごい。
まさしさん、デストロラジオ聞いてるんですね。
聞いてくれてるんですね。
聞いてますよ。
ああ、ありがとうございます。最近、狭くて浅いやつらの更新、少ないですね。
怒られてますよ。
いや、暇な人じゃないんでね。
週3更新してますということでね。あ、そうなんすか。いや、けど、どう、まあ、そういう話は別にここでする必要はないですけどね。いや、確かに僕は女性が最近強えなって思ってますけどね。
で、今回何の話しますか？
そうですね。
いや
何を中心に話そうと思ってたんですか？
そうですよね、確かに。いや、なんかその、朝が来たと、幕末っていう、まあ、2個テーマがあるから、まあ、なんか生まれるかなっていう三段で、ちょっと挑んだんですけど。
全然関係ない話していい？
ああ、はいはい、ありがたいですね。はい。
あのさ、KG っていうミュージシャンいるね。
いや、全然関係ないですね。
いや、だから全然関係ない。
全然関係ないです。デストロイラジオの話題が、まあ、ちょっと出たんで、まあ、かろうじてですけど、まあ、ちなみに、ちょっとね、誰も知らないと思うんで、デストロイラジオという番組の中で、僕の父親がね、うん、ラップを歌った企画で、KG っていう名前つけてね、
うん、
はい、歌わせたっていう企画があるんですけど、
KG っていうミュージシャンいるでしょ。
あ、知ってます、実は。今知らないふりしようかと思ったんですけど。なんかヒップホップな感じの人ですよね。R1
ポップわかんないけど、なんか、ポップな感じの。
はいはいはい。
お兄ちゃん。
そうですね。だから、その KG さんがいなきゃ、うちの KG がひょっとしたらブレイクしてたかもしれないですけど。
それの意味はよくわかんないけど。
いや、やっぱりちょっと被っちゃったんで。
うん、被ってるなと思って。
はいはいはい。
うん。
いやちょっと。
やったね、KG! と思ったら、違うんだ。
あ、なるほど。あ、KG って出てきたから、え、あの KG? って思ったんだよ、ね。
まさか
って思った。いやそれはまさかでしょう、そら。
丸のこウェーブをチンチンって言ってた、あの KG。違ったって
。そうですね。これもまあ、興味がある方は、いやいやいや、興味がある方は聞いて、欲しいですけど、僕の父はね、そういう企画で、こう、ネットラジオしながら亡くなったんですけど、最後に言った言葉が、丸のこウェーブおちんちんだったんですけどね。
素晴らしい名言。
最後の言葉がそれだった。
すごい爪痕を残していく。
爪痕をね、しかもそれを言わせた形だったんですけど、
ね。そう。その後俺たちどうしたらええねんっていう。
お父さんつって、最後にっつって、これ読んでっつって、丸のこウェーブおちんちんつって死んできましたけどね。
どうすんの俺それ
聞いて。まあまあそうです。そうですよね。ありがとうございますっていうのも変ですし、ね。
ありがとうございますしかないですけどね、まあ
笑。笑っていただきたかったんですけれど。
爆笑しましたけどね。
爆笑。
人死んでるのに爆笑しなきゃいけないっていう。
なんかこう泣いていいやら笑っていいやらみたいなね。まあ、
知り合いの親父さん死んでんのに爆笑しなきゃいけない。
しなきゃいけないとかじゃないですけど、あれはなんか、死を超越した何か面白い。
超越したね。でも、あそこで泣かれても嫌でしょ、だって。
そうですね。いや、
別に。そこで泣かれても刑事嫌でしょうよ。
いや、けど別にそのなんか、無理やりとかじゃないですよね。なんか、普通に笑えましたよね。
普通に笑えたね。はいはい、あ、やべえ、笑っちゃった、
死んで。笑っちゃったけどね。死んでんのにって、ね。
死んでんのにって思っちゃった。
死んでんのにってね。はい。ここだけ聞いた人は何やってたんだ、こいつらって思う、
ね。何中不謹慎な奴らと思われちゃう、
ね。はい、はいはい。ちょっとそこら辺は、またね。
誤解のないようにね。
誤解のないようにというわけで、やはりこう、そういう、まあ、ある意味あの刑事も幕末感出てましたし、
ね。ああ、幕末感出てましたね、刑事。
いや、何なんですか、幕末感って。
幕末感の幕は爆発の爆だけどね、もう。
そうなんです、ね。
刑事の場合はね、なんかね。
爆破しちゃってたんですね。
うん、なんか、弾けたなって感じがしたもん。
ああ、なるほど。いや、そっちの話盛り上がりましたね。ありがとう
ございます。刑事好きなんだよね、
俺。ああ、本当ですか。ありがとうございます。はい。いや、だから、まさしさんは、今回、見てるっていうのを本当に知らなかったんで、朝が来たに対しての感想としてはどうなんですか？面白いく見てるんですか？
ああ、面白く見てますよ。
ああ、やっぱりだから、なんか、びっくらポンが流行らないなと思ってね。
まあ、ちなみにびっくりポンですけどね。びっくらポンはくら寿司の。
びっくらポンはくら寿司。いや、だから、最初知ってたんですけど、もう、びっくらポンっていう情報が入っちゃったんで、びっくりポンですね。びっくり
手紙にも朝書いてましたよ。こんな状況はびっくりポン出すって。
出すって。その時は丁寧なんですね。普段びっくりポンやーって言ってますけどね。
びっくりポン出すんだっけ、なんか田舎ペ大将みたいな
ね。いやいや、京都弁なんです、
ね。花ちゃんみたいなね。
そんなに、だから、田舎っぺ大将、こう、涙がカッチンコッチンになっちゃう、うん。
あ、知ってるね。
知ってますよ。
にゃんこ先生
はいはい。今のは見直してくれないですか、今の。
うん、まあまあまあ。
関係ないですよね。
うん、関係ない。
ということで、まあ、本当になんかこんなに話が広がらないとは、本当びっくりポンや、本当。ねえ、本当に。
落ちてない、落ちてないよ。
え、落ちてないんですか、
まあ、落ちてないですよ。
落ちてないんですか、落ちてないとか、やっぱりちゃんと。
落とそうとしたなが出ちゃったね、今ね。
なるほどね。流行語大賞狙ってるなっていう感じに近い感じが出ちゃってましたね。
出ちゃったね、今ね。
あ、そうですか。
うん。
いや、だから今回は、これで収集つくかわからないですけど、まあ、皆さんもう忘れてるかもしれないですけど、前々回に、まさしさんが、ちょっとこう、まさしさんの闇が漏れた回があるんです。
うん。
はいはいはい。で、それがすごく東京ミーハーの中で反響があったんですけど。
何なんだろうね、あれね、みんな。
やっぱなんかこう好きなテーマだと思うんですよ。だからそれはなんか、流行るというか反響あるだろうなと、いうのは感じてたんですけど、実はあの時、影に隠れて、実は僕の食レポもちょっと反響あったんですよね。
あ、聞きましたよ。
はいはい。一回目の元気な食レポの時あんまり評判良くなかったんですけど、二、うん、回目の暗い食レポ意外に評判良かったんですよね。
あれでしょ？本当の意味での孤独のグルメでしょ？
いやだ、ね、別に孤独じゃなかったですけどね、あの時別に。いやけど、あんなもんですよね。
うますうます言うて。
うますうますって言ってましたけど。
食レポじゃなかったけど
ね。いやいや。
ただのお食事風景だった。
あ、そうですか？なんかうます。ほうれん草うますって言ってましたよね。
おからしさしか感じなかったですもんね。
いやいやいや。いや、あんなもんですって。
あの辺が限界かなと思った。
いや、あの辺が限界。だから、あれの朝が来たバージョンをちょっと食レポ見はしようかなと思って。
どういうこと？
いや、だから、朝が来たを見ながら朝食の見
ああ、なるほど、なるほど。はい、それ大丈夫だ。流せんの？音声として。
まあ、そういう意味では前のも流してよかったのかわからないんですけれど、まあまあ、ダメなんですかね。わかんないですけど。まあ多分ダメか。まあ、ちょっと、あくまでも雑音っていう概、
まあまあね。
うん、
まあ、ね、
なんていうんですかね。ちょっと別に、あれを流してるわけじゃないんで。
あれメインじゃなければいいのかな。
まあまあまあ、多分そんなルールはあるか知らないですけど。まあ、あくまでも後ろにちょっと漏れてる音なんで、うん、メインは僕の食レポなんで、うん、ちょっと朝が見たという、こう時代。
朝が見た？
あ、ごめんなさい。もうひどいですけどね。
うん。
なんか朝が来たテーマーっつってましたしね。一番最初もね、なんか。
うん、
朝が来た、という、前向きな、ドラマを見ながら食べたら、もうちょっと明るい食レポになるんじゃないかなっていうのを、ちょっと一回試してみたいですね。なんかもっとこう、もうちょっと明るい食レポに。うん、かといって、あんまり作りすぎても嘘くさくなっちゃうんで。
まあ、別に試さなくていいですよ。
いやいやいやいや。いやいやいやいやいや。いやいや、試させてください。なんか、自分から懇願すると思わなかったですけど。
別にそれじゃなくてもいいですよ。
いやいや、それで行かせてください。ちょっと、落とさせてください、これで。
あ、2回目の。2回目の。計画してることがあるな、お前。
あるね。これはあるね。
いやいや。
なんかネタ食ってんな、自分さては。
いやいや、食ってんなじゃないですよ。いや、さっきのびっくりポン屋で落ちるわけないでしょって言われた後に、あ、じゃあってただ思っただけですよ。いや、計画的とかじゃなくて。
びっくりポン。うますなーって言うんじゃない？
いや、だから、いや、だ、
これ、これ、ほうれん草うます、ん？びっくりぽん。
いやいや、いや、言うでしょうけど。
言うんかい？
いや、言うつもりでしたけど、いや、別に、だから、そんなに悪いことですかね、びっくり。
びっくりますなーって。
いや、だから、いや、だから、もう、四方八方塞がれてるじゃないですか。
これ、初めから手数を封じていく方法。
いやいや、けど、封じ、でも平気で使うのが僕のスタイルですからね。
まあ言うこと聞かないですから、
ね。言うこと聞かないっていうか。
うます、徳ます、びっくりぽんみたいな。
あ、すごい。
で、だからまあ朝が来た。だから声のトーンとかもちょっと変わるとか、そういうところもちょっと立証したいなと思ってて。はい、
それじゃあもうドラマになっちゃうじゃん。
はい？
もうフィクションになっちゃうじゃん。
え、どういうことですか？
なんか自然な感じ出てこないじゃん。
いや、だから僕は自然と、あのドラマを見てるときひょっとして明るくなってるのかもってことです。あんまり僕ほんと意識してあれ撮ってないんで、マイクがあることを忘れてやってるんで。
あれをやってるときのおかんはどんな感じなんですか？
だから最初知らなかったみたいで、うん、そこに置いてあることを。うっすら聞いてくれてたらわかると思うんですけど、最初の方に、僕が、ほうれん草うますって言ったら、んって言ってましたから、ね。何って言って。
何をこの子は急に言い出した
っていう、うんみたいな、はみたいなセリフがうっすら入ってますよ、なんか。はいはい。だからもう完全に隠し。
楽しみ方もあるんだね。
はいはい。もう完全にこう盗聴みたいな感じで撮ってるんで、あれ。はい。
やっぱこう、なんか、外に出てこうサイゼリアとかでもやってほしいですよ。
なるほど、ね。
一人で。
ああ。
ロケに行ってほしい。
いや、なんか、バリエーションが広がってますけどね。うん、今後の。
丸の子ウェーブをサイゼリアで撮ってるときは非常に嫌な目で見られてましたけどね。
あ、そうなんですか。
それは一人でとなるともう、そう
けど、まあ僕はブツブツ言ってるレベルですからね。サイゼリアで。
レコーダー机にポンと置いて。
そうそう。丸の子ウェーブ、あそこでチンコマンコ言ってましたからね。
いや、僕は意外にうますっていうぐらいですから。ラザニアうますっていうだけですからね。はい、そんなに。まあまあ、とりあえず今回は、朝が来たミーハーなんで ね、
うん、ね。まあ、盛り上がらなかったってことで。盛り上がらなかったね。
どんなのこの回は。
まあまあまあ。いや、そういうこともありますよ、別にね。はい、
最近ちょっとテーマのチョイスが適当じゃないですか？
適当じゃないですけど、ちょっとね、もう一個の、
だからやっぱあれだよね、もうミーハーっていうのが限界なんじゃないですかね。
いやいやいやいやいや。
再度出てくるこのミーハー問題ね。
いやいや、
再度出てくる。もう本当に究極言っちゃうとこミーハーじゃないんで。
もうね、この人は立証されてますからね。
徳松たけしのマイブームを紹介するだけの番組って。
ミーハーって僕の、僕のマイブームがミーハーというかなんかって感じだから、それはいいんじゃない？
マイブームイコールミーハーって置き換えちゃってるので。
いやいや、僕の前ブームはミーハー。
ミーハーっていう言葉があるがために、こう、いろいろ制限かかっちゃってるんじゃないの？
いやいや、違うんですよ。なんか自然と僕の前ブームになるものが大体ミーハーっていう結論に至るから大丈夫。
イコンとキャノンのどこがミーハーなんだよ、またね。
いや、だからいや、すごい伝わってますね、乗り換える感じ。すんごい。すっごい、あ、こいつミーハーって思われてますって。
最近はね、ちょっとそのミーハー縛りに縛られすぎてるんじゃないかな。
いやいや、まあタイトルが東京ミーハーなんでね。
だってもう、タイトル負けしてるからさ。
あ、そうですか。もっと自由な発想でやっていいですかね、この番組は。
もう、どうせミーハーじゃねえんだからミーハー忘れちゃえばいい。
いやミーハーですって、だから。
いやいや。
そこだけはもう食い下がりますけど、ミーハーですって、僕。
なんかこう熱くなってはならないとか、好きになっても早く好きにならなくなくてはいけないとか。
そう
そう。そういう縛りが出てき始めて
る。あなたのミーハーの根底にね、モテがないんだよね、なんかね。
ああ、なんか。
モテたいとか話題の中心になりたいとかいう欲がないので、あまりミーハー感出てないんですよ。
なるほど。
そこがあってこそなんですよね。
だからその BMX とかスケボーとか滑ってた時はまだあったんですよ、モテ感が。
あ、確かに。あったけど、でもあなた、積極的に人の中入っていかないじゃないですか。
いや、まあ。
だから、
スケボーパークに行けなくて。
一人で楽しんじゃ、クラウ少年の話になっちゃうんだよね。
そうですね。
ああ、そう
ね。ゲートボールのおじいさんの隣でずっとやってて終わっちゃいましたから、ね。そう
だから、
これを知ってれば人気者になれるかも、とか。
そうそう
そう。そういう感じ欲しいね。
ああ、なるほど。そういう感じが。
それがないんですよ。ほら、あなたの友達にジョンジ君とジョーデイ君だけじゃん。
いや、まあまあ。
だから、
まあまあまあ、いや別に。
そこで響いてくれる人いないわけでしょ。だから、ただの寂しい少年の話になっちゃう。
いやいや、寂しい。そうなんですよね。共有、趣味共有できる人がいないんですよね。
だから、こう、属性の話が盛り上がってまうんですよね。ミーハーな話よりも。
ああ。友達を探した方がいいんですかね。遊び。
いや、だから、
いい友達。
友達探すんじゃなくて、ミーハーをやめりゃいいんだよ。ミーハー言い切るのやめればいい。
いやいやいや、だから東京ミーハーが終わっちゃいますから。
いいじゃない。
いやいや、もう。
いや、いいよ、だから、徳松たけしのアイブーム
っていう番組。超人気番組ですからね。超人気番組です。
ミーハーって冠に外せばいいだから。
東京だけにしたい。
東京って、いい曲みたいじゃないですか、それ。いい曲のタイトルみたいじゃないですか、なんか。東京。
あ、徳松たけしのマイブームでいいじゃん。
いや、だから、誰が面白いんですか、それ。
いいタイトル変えるだけだ。徳
松たけしのマイブーム誰が知りたいんですかってなるでしょ。
みんな強制的に聞かせられてんだよ、俺だから。
いや、けどやっぱりそこの、なんか朝が来たが好きと言いつつ、なんか、あ、そうです。だから自分で言い出しちゃったら終わりなんで、ちょっとやめましょうね。はい。だから、いや、僕、まだあるんですよ。ミーハーなテーマが実は。ちょっと隠し持ってるんで、ちょっと次回出したいなと思います。はい。なんで、ちょっと今回はとりあえず、朝が来たを、ドラマを見ながらの、食レポの方をお聞きして、お別れしたいと思います。
暗い方？明るい方？暗い方ですか？
暗い方、まあ普通の方ですね。普通の方です。
あ、暗い方、暗い方ですね。
あ、順番的には明るい方ですけど、
うん、
おかしくないですか？もう、朝が来たっていう、朝ドラを見ながらテンション高く食レポするって、ちょっと、ごちゃついてません？
え、でも面白いやん。
ああ。まあ、むっちゃむちゃ上げていこうか。いただきまーすみたいな。
いい、それはもうどんだけびっ クリポン来るって分かっててもいけるかもしれないですね、これ。も
う、ガチャ、うますうます
言うだろうなって分かってても、びっくりポンのとこ弾けれるかもしれないですね。分かりました。じゃあ、今回は明るいバージョンの、朝が来た見ながらバージョンの食レポということで。
いいですね。はい、何食べるんですか？
はい、
何を食べるんですか？
基本的にうちはほうれん草か山芋を食べる。
いや、あの、1回目はシーチキン食ったでしょ。2回目は普通の食卓やったじゃないですか。
だから、今回も普通の食卓ですよ。そら。
モスチキンとか食べながら。
ああ、その、朝っていうより、昼バージョン2回目のとこのでいいですか？じゃあ、朝からモス。
めっちゃすんげえしょうもないもの食いながらちょっとテンション高く朝が来たを見ながら。
2回目の方の朝が来たでいいですかそれ。
ああ、いいですよ。
干し柿とか食いながら。
もうおかしな人でしょ干し柿食いながら朝ドラ見てなんかテンション高いやつ危ないやつでしょただの。
それぐらいでもできんじゃない徳松くんなら、うん。
ちゃんとあの、窓上げっぱなしでやってくださいね。
僕をどういう、その近所で僕をどういう立ち位置にさせたいのか分かんないですけど、普段から。
いうか、そういえばね、はいはい、前なんかリスナーさんがアマゾンの欲しいものリストは公開されるのだろうかみたいな。
ああ、そんな話もありましたね、そういえばね。
いや、あれは、いや、面白いなと思ってるんですけど、ちょっと抵抗あるんですけど、あれ、何なんですか今一度あれ、何なんですかくれるんですか。
いや、だから、まあ、徳間さんが、私は、アマゾンで、この品物が、
はいはいはい、
なんか注目しています。
そうですよね。
リストを作ってたら、
星書きってやったとして、
どっかの有志が、じゃあ僕買ってあげますよって言って、勝手にその人が徳間さんのリストを見て買い物をするんですよ。じゃあそれが徳間さんのところに送られてく
る。結構本当に成立してるんですかそんなの。
まあ、プレゼントみたいなもんですからね。
それ。その人が、それじゃあ、徳松さんにこれ食って感想を言ってもらいたいと思ったら、
ああ、いや、だから、まあ、干し柿ぐらいだったらいいですけど、じゃあ、仮になんかすごい高いもの。
いや、だからいいじゃん。500円以下って決めとけばいいじゃん。
ああ、なるほどね。はい、じゃあ、500円以下に。
その高価なものをもらって躊躇するっていうんやったら、自分でその安いものをリストアップしていればいいだけやと思います。
まあ、まあそうですよね。はい、はい。じゃあ、500円以下で。
わかんない。だからもしかしたらレンガとか来るかもしれない。
いやただの嫌がらせじゃないですか。だって僕は欲しいものリストの中にレンガが入ってる。
一応ね。ね
家建てたい。
一応でも、こんだけ言ったのが一応入れとかないと。
ああ、まあまあ、わかりました。
じゃ
あ、
木彫りの熊とかも入れといてほしいですよね。
まあ、ギリ食えそうだ
いや、ギリ食えそうとかじゃないですけど、なんで木彫りの熊を入れといてほしいんですかどういう気持ちで今そう思ったんですか。
ちょっとした冗談、おふざけで、まあそういう食べ物があるリストの中に一つだけね、そういう木彫りの熊とか入れてたら面白い。
それ鮭を加えてる部分が食べ物っていう。
そうそう、面白いじゃないですか。うん、まあまあ、それをね、まさか選ぶ人なんかいないと思いますけど。うん、一応前提としては。ま
あ、じゃあとりあえず僕の今の干し物リストの中には干し柿と、鮭を加えた
木彫りの熊、
木彫りの熊とレンガが入ってるってことですね。
そうそう。で、まあ、一応、来たものはちゃんと食べようっていう。
食べようじゃないですよ。だから。
木彫りの熊500円以下にあるか
って。いや、円の話じゃないんですよ。3分の2が食べ物じゃないって話してるんですよ、僕は。
いや、木彫りの熊はギリ食えるって。
いや、ギリ食えない。どういう基準で木彫りの熊を見てる
んですか？ちょっとなんか、10時間ぐらい煮てみれば。
茶色い出汁が出るだけですよ。
削ったりね。
いや、食えんじゃん。あ、かつお節みたいにして
くれん。布を染めようかっていう話になるだけですよ、それ。
一応来たものは食べるっていう。
いや、だから。
口には入れる。
いや、口にはまあ入れるんじゃ、まあまあ、口には入れますけど、木彫りの鮭を食う、熊を食う僕になるだけなんですよ、それ。
10回噛もう。
ちょっとやってほしいですね、欲しいものリスト。
そうですか。いや、じゃあ、これ本当に送られてくる、来たらすごくないですか？
いや、いるでしょう、誰か。
そうじゃない。
マジっすか、
うん、君の今の知名度を持ってすれば。
いや、誰が知名度なんですか、ちょっと。送ってくれます？
ちょっとやらしさをも、やらしさもちょっと見せてこう、プレステ4とかも入れときましょう。
いや、だから、それが怖いっていう話ってんですよ。そんで。
500円以下だからね。
いや、500円以下って決ま
って。500円以下のプレステ4は怖いよ。
はいはい。木彫りの熊も500円以下なさそうですけどね。
あの、自分で作っちゃうかもしれない。
自分で作っちゃうから、欲しいものリスト関係ないじゃないですか。アマゾン関係ないじゃないですか。
そうだね。全員のある特マスファンが何か買ってくれます。
いや、したら僕、超ほんと嬉しいですね。木彫りの熊でも、ちょっと嬉しいと思います。急に送られてきたら。
2個ぐらい送られてきますって。
ちょっとじゃあ、まあ、欲しいものリスト、じゃあ、この放送と同時に公開したいなと思います、
ね。
はい。はいはいはい。なるほど。
送られてこなかったも悲しいけどね。
いや、まあ、いや、大丈夫です。さすがに送られてこないって思ってますから、大丈夫です。はい、はい。
でも、こんだけ振りが効いてるからね。
まあ、そうですね。まあ、自作自演だけはしないように気をつけます。はい。
うん、
ということで、じゃあ今回は、プレイリストを、公開した上に、うん、朝が、
欲しいものリストね。
欲しいものリスト。プレイリストは。
プレイリストは、なくなった番組だから。
なくなってないですから。
なくなったんですか、
止まってるだけですから。
わかんないです。わかんないです。
わかんないですじゃないですよ。ちょっといろいろね、あれ、なんか、内情は知らないですけど。
うよ曲折もなかったんだけどね、あれ。
いやいや、終わってないんですよね、あれ。はい。
わかんないです。
はい。ということでね、今回は、プレイリストじゃなくて、欲しいものリストを、
はい、
公開した上に、朝が来た、うん、テレビ小説、朝が来たを見ながら、
だから、
テンション高く、干し柿を食う食レポを、うん、見ていただいてお別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
さよなら。
あ、始まった。どうも、徳松です。食レポミーハーということで、今日は、朝の小説ドラマ、朝が来たを見ながら、干し柿を食べたいと思います。ちなみに、今、隣で、綾候補が見ているので、なるべく邪魔にならないように食レポしたいと思います。それでは、干し柿、いただきますということで、うます干し柿、うますうますなーということで、うん、やっぱりこの甘みが、うん、しつこくないっす。しつこくないます。ということで、美味しいですけどね。いや、ほんと、この美味しさ、びっくりぽんやーということでね。びっくりぽんやー、びっくりぽんうます。うん、まあ、うます。あ、うん、うざい。あ、うざいですか。
大丈夫ですか。
うます。あ、生きてた。お、生きてた。よかったですね。よかったですね、生きてて。うん。うます。うます。朝が空を見上げて、11日が、うます。びっくりぽん、うます。干し柿、うます。びっくりぽんやー。Mas...